テモテ・コール先生、1956年のお生まれですが、ご両親が、宣教師として日本に来ておられまして、先生ご自身からもお話があると思いますけれども、東北で長い間、宣教師をしておられた、そのご子息として日本に生まれ育たれました。そしてその後ですね、日本の大学、またアメリカの大学にも行かれ、日本の大学院からまたアメリカの大学にも行かれてですね、本当にこう日米を股にかけて、学びを続けてこられた先生です。そしてご自身は宣教師として教会をお建てになったり、またさまざまな神学校で教えられたりですね、いろんな働きをしてこられましたけれども、1994年からですね、ファミリーフォーラムという家族をターゲットにした、家族のための働きというものを始められました。もちろんその聖書を土台にしたということですね、キリスト教の考え方を土台にした家族をサポートする、またいろいろ教育をする、そういう働きを始められて、2002年からはそのファミリーフォーラムの働きをフルタイムで行っておられます。そして現在は各地でですね、この家族の問題のために講演会をしたり、また個人的にいろいろサポートをしたり、セミナーをなさったり、また学校でもですね、講演をなさったり、そういう活動もしていらっしゃいます。先生ご自身も三男次女5人のお子さんのお父様でいらっしゃいまして、趣味はトライアスロンと伺っております。すごいですね、それだけ聞いただけでも。では拍手で先生をお迎えしたいと思います。では手元先生もよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。私は有名な、大きな会社の、社長の家に泊まったことはないんですけれども広島の教会に来てそれができるとは、夢にも想像していませんでした。これからは私はもっともっとかっぱえびせんを食べなければならないのかなとそのように、考えさせられてとても感謝しています。昨日から皆さんと本当に、素晴らしい交わりをさせていただいて感謝しております。先ほどの紹介の中にありましたように、私は5人の子供の父親でございます。5人と言いますとですね、もう家族ではなくてほとんど部族になってしまっているそういう状態ですけれども、本当に毎日が賑やかです。長男は23歳で、あともう少しで24になりますけれども、今年7月に最初の子供が生まれる予定でいますので、そうすると私がおじいちゃんになるわけですけれども、自分がおじいちゃんになることはあまり苦に考えていません。でも結婚相手がおばあちゃんであるということは非常にこれはどういうふうなことなのかなと思って心配になっています。そんなようなものです。今日は皆さんと共にしばらくの間家庭家族の意味を聖書の中から考えていきたいと思いますけれども、先ほどの話の中にもありましたように、私はファミリーフォーラムジャパンという、団体の仕事をさせていただいているわけです。ファミリーフォーラムジャパンというのは、日本のどこに行ってもやはり家族家庭が非常に崩壊している、そして多くの方々が家族家庭の課題で苦しみを、非常に大きな苦しみを、味わっていることをですね、見て、やはり何らかの形で家庭や結婚や子育てを応援していく必要性があるのではないかということで、そのように始めた働きです。目標としては家庭を強めていくこと、あるいは家庭の課題を通してイエス・キリストの福音を伝えていくこと、そしてまた当然家庭が強められますと地域の教会もそれによって強められていくわけですので、地域教会を応援していくという、そういうそのような目標を持っています。で、私たちのところに年に4回、このファミリーフォーラムマガジンという、この雑誌を出しています。 子育てや結婚や夫婦関係や兄弟関係や、まあ、その他のさまざまな家庭に関する問題について、まあ皆さんに役立つような記事を含んでいますので、皆さんに今日は一冊、まあ、各家族に一冊分ぐらいはあるかと思いますので、下のテーブルでですね、ぜひ持って帰っていただけるようにお願いいたします。先ほど立ち読みの話がありましたけれども、お金がある方はもちろん購入していただいて結構ですけれども、お金がない方は、まあ、立ち読みをして得られる収穫を得て、どうぞ帰っていってくださいますようにお願いいたします。私は15年間長野県の田舎で、教会の開拓伝道をしていました。まあ、広島の田舎もそうなのかもしれませんけれども、長野県の田舎をこう車で走ってですね、ところどころとっても立派な農家が新しく建てられているのを見ますと、ちょっとこれはどうなのかなっていうふうに思うことがあるんですね。というのは、多くの場合には新しく農家が建って立派な建物が建っているときには、そこには裏のですね、動機があるわけです。ただ、立派な家を建てたわけではなくて、その家には息子さんがいなくてお婿さんを迎えたいとですね、うちにはこれだけお金がありますよということを地域の人たちに宣伝して、そしてそれなりの男性の方を引きつけようという、そういう動機がよくあるわけですね。まあ、そういうことによってですね、家というものを継続させたい、その家の名前が絶えないようにしていきたいという、そういう願いがあるわけです。で、私たちもですね、聖書の中を見ていますと、家を建てるということがどういうことなのかということについての聖書の箇所が多くあります。そのうちの一つは詩編の127編の一節であるわけですけれども、聖書をお持ちの方ぜひちょっとその聖書の箇所を一緒に見ていただきたいと思います。詩編の127編の一節であります。ぜひですね、声を出して一緒に読みたいと思いますけれども、聖書をお持ちの方、詩編の127編の一節、聖書をお持ちでない方は、聞くだけで結構です。よろしいでしょうか。旧約聖書詩編の127編一節ですね。3、はい。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい、と書いてあります。まあ、ここで2つのことについて語っていると思うんです。私たちは自分たちの力でできることは限られていると、神様に私たちは全面的に頼って生きていく必要があるということが1つ、もう1つは具体的な例として、家を建てるときには神様が建ててくださらなければその労苦は虚しいということなんですね。ここで言っている家は建物のことではありません。先ほど言ったように家庭家族を指して言っているわけですね。なぜかと言いますと、127編をずっと最後まで見ていますと、子供を得られるその祝福について語ったりですね、そういうテーマを扱っているわけです。ですからここで著者が伝えようとしていることは、人が家庭家族を築いていくときには神様がそれをしてくださらなければその労苦は虚しいんですね。いくら立派な建物を建てて、誰かをこう引き寄せようと思っても、あるいはいくらこの人間的な努力をしても、神様がその中心になってくださらなければ、本当の祝福は得られないということなんですね。で、私たちは今日そのことを考えるにあたってですね、聖書のいくつかの聖書の箇所の中から、共にですね、その家庭家族の意味を考えていただきたいと思うんです。というのは、ある時にですね、神様がこの世界宇宙のすべてのものを作られ、そして人類を作られて、そして人間が増えてきてですね、そして、いろいろとこの世の中に混乱が生じた時に、どうしようとですね、神様が考えたわけではないんですね。困り果てて神様はなんとか人類を整理させないとというふうに考えたわけではないんです。ああ分かった、そうしよう、家族というものを作ろうというふうに神様がそこで思いついたわけではないんですね。家族家庭というのは偶然によって、あるいは思いつきによってできたものではなくて、この世界が作られる前から神様の計画の中に含まれているということを皆さんに今日理解していただきたいと思います。で、そのことを理解するにあたってちょっと車の話をまずしたいと思うんですけれども、日本の車というのは非常に不思議な名前がついています。 例えばですね、マツダが出しているワゴン車でボンゴというワゴン車があります。皆さんボンゴっていうのは何だか分かりますか？分からないで乗ってるわけですよね。名前は分からないですね。あるいはですね、スバルが出している車でサンバーという車もあるんですけれども、サンバーっていうのは何なんでしょうかね。ほとんどの方々は分からないと思うんですね。他にも大勢ですね、多くですね、車の名前が本当にちんぷんかんぷんな、そういう名前ばかりのものが多いんですけれども、私ある時にシンガポールに訪れまして、そしてシンガポールのこの夜に訪れる動物園のプログラムに参加したことがあるんです。そうするとですね、この静かな電気で走らせるバスに乗って動物園の中をずっとこう走っていきますと、右手にちょっと不思議な、この変わった角をしたですね、鹿のような動物があるんです。で、看板を見てみますと、これはボンゴだって書いてあるんですね。ああ、なるほど、ボンゴってこういうもんなんだと。もう少し行きますと、やはり鹿なんですけれども、子犬ぐらいの大きさの小さな小型の鹿があるんです。で、この鹿はなんとですね、サンバーという名前がついてるんですね。あ、なるほど、そういうところから名前が来てるんだと、納得したんですね。もう一つの車、スバルで非常に人気がある車で、レガシーという車があります。皆さん、レガシーという言葉の意味分かりますか？鹿だと思ったらそれは大間違いです。違うんですね。レガシーというのは心の遺産という、まあ、簡単な直訳すれば英語の言葉です。心の遺産とかですね。ある方がその人生の間にその残していた実績とかですね、あるいは思想的な遺産というふうに言ってもいいかもしれません、ね。人が、まあ、土地や建物やお金を子供に残す、そういう財産というものは、大抵レガシーとは言いません。ところがその方が、成したいろんな技やその人の評判やですね、その方のその人生の実績を子供に残してあげるときには、それはレガシーというふうによく言うわけですね。そしてアメリカの開拓時代にこのレガシーという言葉をよく表した一人の人物がいるんです。その人物はジョナサン・エドワーズというとても有名な、まあ、ボストンの付近にいた牧師でありました。アメリカの開拓時代ですから、まあ、もう200、300年前の話ですけれども、ジョナサン・エドワーズはとても有名な牧師でもあり著者でもありました。アメリカでもですね、今高校や大学でアメリカ文学を勉強しますと、ほとんど必ずと言っていいぐらいジョナサン・エドワーズの説教を読まされるんですね。ノンクリスチャンの学校でも、まあ、それほどにも有名な方なんですが、とても彼はですね、自分の家庭生活に力を入れた、そういう牧師でもあったわけです。で、ジョナサン・エドワーズが暮らしていたボストンの近くにもう一人の、まあ、有名と言いましょうか、悪いことで評判があった、マックス・ドゥークという犯罪人がいたんですね。この人は有名な強盗でもあり、人殺しでもあったわけですけれども、その人にもやはり結婚、まあ、子供がいたわけです。そしてある歴史家がジョナサン・エドワーズの子孫がどうなったのか、マックス・ドゥークの子孫がどうなったのか、この2人の人物のその子孫がどうなったのかを調べてみたところがですね、次のような数字が出たわけですね。ジョナサン・エドワーズの子孫の中には13人の大学の学長、200人の牧師、60人の政治家、90人の医者、30人の著者、6人のこの大学の教授ですね、300人の農夫がいたというんですね。マックス・ドゥークの子孫の中には90人の売春婦、犯罪人が100人、アル中毒者が145人ですね。その他ですね、まあ、法律に触れるような問題を起こした人たちが300人ほどで、285人が性感染症で死んだというふうに発見したわけですね。2人の人物が自分の子孫に残したそのレガシー、それぞれのレガシーを比較してみますと、やはりですね、私たちが家庭家族においてしようとすることは自分が生きている時代だけの問題ではないということなんですね。神様、私たちから望んでいることは、私たちが本当に信仰に築かれた、あるいは神様が作ってくださった何代にも続く家というものを残す、そのようなレガシーを残していくことを神様が望んでおられるわけです。私たちのほとんどは夫婦関係の中に行き詰まったり、子育てのことで困り果てたり、あるいは兄弟喧嘩をしたり、親子のことで、あるいはおじいちゃんおばあちゃん嫁姑の問題でですね、困り果てたりして、神様、今すぐ私の家庭問題を解決してください、 何か良い方法はないでしょうかと言ってですね、神様に願うわけです。目先のことで私たちは心と、感情とエネルギーがもういっぱいでしょうがないわけです。しかし神様は私たちにその先をも見てもらいたいんですね。目先の問題だけではなくて、私たちの後につく代々のことを考えてもらいたい。結婚されていない方々であったとしてもですね、自分の身近にいる方々、自分の身近にいる家庭の方やその他の方々が神様に祝福されたレガシーと霊的な遺産を残すことができるように神様は望んでおられるわけです。皆さんはそのような家庭家族のビジョンを持っておられるでしょうか。そのことをですね、考えていただきたいと思います。さて今日はですね、皆さんに他の話が全部忘れたとしてもこのことだけ覚えていただきたい一つのことをお話ししたいと思います。それは何かと言いますと、なぜ神様は家庭家族を作られたのでしょうか、ね、なぜ神様は家庭家族を作られたのでしょうか。夫婦関係や親子関係やそういうものを作られたのでしょうか、ね、まあ一つは私たちの心の満たしのために作られたと思います。もちろん人類の継続のためにも作られたと思います。しかしそれ以上にですね、大きな目的があります。それは神様は家庭を通して、家庭家族を通してご自身の永遠の真実を証しするためにそのことをされているわけですね。神様はご自身の永遠の真実を私たちの家族家庭を通して証ししていきたいということが言えるんですね。皆さんは考えています。本当にそうだろうか、先生は家庭家族の仕事をしているからちょっとそれに乗りすぎてんじゃないかっていうふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。これから話を聞いてください。皆さんの中でところでですね、今朝、ハンドバッグの中に、この小さな鏡を持っていらっしゃる女性の方いらっしゃるでしょうか、ね、どうですか、今日鏡を持って、マリコさん持ってますか。そうですか、はい、何のために持ってますか。なるほどね、はい、自分の栄光が確認できるようにですよね。どこかが少し鈍くなっていたりすると修理ができるために、そうですよね、はい、そうですね。ほとんどの女性の方はそういうことのために持っておられるかと思うんですけれども、正直に言ってくださってありがとうございます。とても感謝しています。第2コリントの3章の18節に、私たちは実はそのハンドバッグに持っている鏡のようなものだというふうに書いてある聖書の箇所があるのをご存知だったでしょうか。どうぞ見てください。第2コリントの3章の18節です。3章の18節です。この宝のような聖書の言葉は、新約聖書の真ん中辺にですね、隠されているように思う時もあるんですけれども、とても素晴らしい言葉なんですね。第2コリント3章の18節、福音書の後でローマ書があって第1コリント第2コリントとあるわけですけれども、新約聖書の328ページでしょうか、読ませていただきます。第2コリント3章の18節、私たちは皆顔の覆いをのけられて、覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。もう一度読みますね。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。この言葉の背景を言いますと、この前にモーセの話をしているんです。そしてモーセはこの山に登って神様とこう面と向かってお話しする、そういう交わりをすることが旧約聖書の中に記録されているわけですけれども、そのようなことをして帰ってきたモーセの顔はもう輝いているわけですね。そして人々がこの見つめることができないほどにも素晴らしく輝いているためにモーセは顔に覆いをしなければならなかったという話があるんです。ところが私たちの場合には、私たちはイエス様と共に生きて歩んでイエス様と共に交わりをするときには、イエス様の栄光が私たちに身につくわけです。そして私たちは顔の覆いなどなくですね、鏡のようにイエス様のその光とイエス様の素晴らしさを世の中にこの反映していくことができるということが書かれているわけですね。そのような役割を私たち一人一人持っているわけです。 イエス様のその光と輝きを映すことができる、そういう可能性が私たちの中にいるわけです。それは私たちが個人的にだけではなく、私たちの家族生活を通しても、あるいは教会生活を通してもそれができるんです。私たちは本当に鏡のように機能しているでしょうか。イエス様の姿を世の中に表しているでしょうか。そして特に家庭家族を通してですね、神様の真実、神様の栄光を、あるいはイエス様の光を放っているでしょうか。そのことをですね、もう少し深く考えていきたいと思います。本当に聖書の中に家庭家族について、それほどにも書いてあるんでしょうか。神様は本当に家庭家族を通してご自分の真実を表しているのでしょうか。次のことをちょっと考えてみてください。私はヨハネの福音書をある時に初めから終わりまでずっと読んで、イエス様がその中で神様に対してどういう呼び方をしているのかを注目したことがありました。そして一つ一つの言葉をこの数えてみたことがあったんですね。そうするとイエス様が神様について語る時には必ず父という言葉を使うんですね。お父様という言葉を使っています。なんとですね、10回20回30回ではなく115回もイエス様は神様のことを父、お父さん、父なる神と呼んでいるわけです。自分を指して言う時にはイエス様は必ず子という言葉を使いました。40回ほどそれを使っています。イエス様は常に自分と神様との関係は親子の関係だということを強調していました。私たちが子育てをするときにですね、理想の親子関係がどういう関係なのかを知りたければ、イエス様と父なる神様との関係を見ればそれがわかるんです。さらに神様は私たちのことを子として扱ってくださることが聖書に書かれています。ヘブル書の12章の5節から11節をずっと読んでいますと、神様は私たちの子供のように愛してくださり、愛してくださるからには私たちを懲らしめる、私たちを訓練されると書いてあります。ですから私たちは神様との関係が親子の関係なんです。イエス様と父なる神様は親子関係です。私たちも神様と親子関係にあるわけです。ヨハネの福音書の1章を読んでいますと、私たちがもしイエス様を信じるならば、私たちは神の子とされる特権を与えられています。そこでも親子関係について述べているんです。エペソ書の5章の21節から33節のところをずっと読んでいきますと、その中には夫婦関係について書いてあります。妻たちをキリストが、教会がキリストに従うように自分の夫に服従しなさい、従いなさいと書いてあります。その次には夫たちをキリストが教会を愛して自分を捧げたように自分の妻を愛しなさいというふうに書いてあります。そこにはパウロは私たちに結婚のアドバイスをしているかと私たちが思ったらば、それだけじゃないんです。32節のところまで行きますと、パウロは私が今まで皆さんにお話ししてきたことは偉大な奥義ですと語っています。偉大な奥義何でしょうね。それはキリストと教会を指して言っているのですとですね。結婚について述べていたパウロはその裏にあるイエス・キリストと教会との関係を私たちに知ってもらいたい、つまりイエス・キリストと教会というのは私たちの夫婦関係が鏡のように反映しているわけです。イエス・キリストと教会の関係を私たちの夫婦関係が証ししているんです。私たちの親子関係はイエス様と父なる神様とのあの関係を証しすることができる可能性があるんです。それは家庭生活すべてにおいてそうです。神様の愛、神様の許し、神様の恵み、神様の救いの計画を私たちは家庭生活の中で生きてそれを証ししていくことができるんです。旧約聖書を見てみましょう。先ほど週報に載っていた創世記の22章のアブラハムの物語があります。創世記の22章の1節から一緒に読んでいきたいと思うんですけれども、この有名なアブラハムとイサクの記録の中に家庭家族について、あるいはのことについてどういう真実が含まれているのでしょうか。1節から読んでいきたいと思うんですが、皆さんどうぞご一緒にご覧になってください。創世記の聖書の最初の本ですね、創世記の22章の1節から読んでいきます。これらのことの後、神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると神は命じられた。あなたの息子、 あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早くアブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かっていった。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子とはあそこに行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いていった。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えるとイサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いていった。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると、後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を捉えられていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーウェイルヘ、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えありと言っている。この聖書の箇所をちょっと考えていただきたいんですけれども、神様はアブラハムに現れてアブラハムを試されたと書いてあります。そして神様の言葉を注目していただきたいんですね。あなたの息子、あなたの子供、あなたの一人子イサクを全焼の生贄としてですね、捧げなさいと、そのように命じたわけです。神様はいかにもその言葉を強調しているかのようにこの文章の中に含んでいます。で、アブラハムというのは皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、今のイスラエルの人々、ユダヤ人とそれからアラブ人のほとんどの、まあ、大元の祖先になるわけですね。このアブラハムは年寄りになるまでですね、子供が与えられなかった。今朝89歳という話がありましたけれども、それぐらいの年までですね、子供ができない、そのような夫婦であったわけです。そして神様はようやくですね、そのアブラハムに子供の約束をしたんです。しかしその前にもうすでに神様はアブラハムにいくつもの素晴らしい約束を与えていたんですね。あなたの子孫にこの土地をあげましょうとですね、あなたの子孫を通して世界のすべての民を祝福しようとですね、あなたの子孫を通してというそういう約束がいくつもあったんですけれども、その肝心な子孫がまだ与えられていなかった。ようやく100歳になってこのイサクという子供が生まれてきたわけです。神様の約束がすべてかかっていたこのイサクというその子供を神様は殺しなさいとですね、生贄として捧げなさいとそのように命じておられたわけですね。アブラハムは心の中で非常にこの大きな戦いがあったに違いありません。神様はなぜ私にこんなようなことを命令するんでしょうか。で、私たちが自分がアブラハムの代わりになってその気持ちをですね、考えてみると、想像してみると、少なくとも2つの疑問が湧いてきます。なぜ神様がこれほどにも残酷なことを命じるんだろうか。それは神様の性格に反することではないだろうかというふうに疑問に思うと思います。それから第二に、私だったらどうしただろうとそのように考えます。 私にも子供が5人いますけれども、その子供をですね、生贄として捧げなさいと言われたらどうしただろうか、そんなことは自分にはできただろうかというふうに思うと思います。でしかしアブラハムはですね、長年神様と共に歩んできた、その実績があったわけです。神様と深い信頼関係が築かれていました。神様と深い愛の関係にも結ばれていました。そして自分は神様のこの素晴らしい計画の中で何か大切な役割を果たすものであるという自覚を持っていたに違いありません。しかもそのようにですね、自分の子供イサクを育ててきたわけです。イサクも自分の父親を通して神様と信頼関係、愛の関係、自分の父親との素晴らしい信頼関係と愛情の関係、そして自分も神様の永遠の計画の中で大切な役目を果たす人物であるということを自覚にしていたに違いありません。その要因が重なってアブラハムは神様のおっしゃった通りにしたわけです。すぐに支度をして自分の息子を連れてこのモリアの地に向かっていきました。その場所に近づけば近づくほど緊張感が深まってきます。多分言葉もですね、出なくなってしまったと思います。本当にこのシーンとですね、重い悲しい、そういう雰囲気になりつつあったと思います。で、最終的にはその山の上まで行って祭壇を築いて、そして自分のこの息子のイサクを縛りつけてそこに置いて、そして刃物でこのほふろうとした時のことです。神様が待ちなさいと、ね、やめなさいと、あなたが私のことを信頼していること、私のことを恐れていること、それがよく分かりましたということを神様がおっしゃってですね、そのドラマがそこで終わったわけです。イサクのことをちょっと考えてみてください。イサクはこの話の中では自分の父親に対して抵抗していたとか、あるいは逃げようとしたとか、騒いだ、そのような姿がなかったわけですね。やはりイサクはそれほどにも自分の父親を信頼し、自分の父親に従っていくことができていたということですね。そして神様は代わりになる備え物を後ろの藪の中にちゃんと準備していたわけです。アブラハムが自分の息子のイサクに約束した通りでした。その話をですね、私たちが考えるときにいくつもの角度があるんですけれども、一つはその息子であったイサクの代わりにほふられたあの子羊が後に来るイエス様を表すという、そういう大切な意味も含まれているわけです。イエス様が神の子羊というふうに言われるのはそういう意味であったわけです。しかしその他にも意味があるように思うんです。というのはこの出来事からもう2000年先に行っていただきたいと思うんです。もう一人の父親、もう一人の愛する一人子、それは父なる神様が自分の愛する一人子、自分のすべての作られたもの、あるいは自分のすべての持っているもの、自分のすべてのこのあるものの中で神様ご自身にとって最も大切なもの、自分の一人子を私たちのために救い主として与えてくださった、十字架についてそこで子羊のようにほふられてくださった、そのことをですね、この話は反映しているわけです。要するにアブラハムは自分の神様に対する愛のゆえに自分の一人子を神様にお与えになったわけです。神様は私たちに対する愛のゆえにご自分の一人子を私たちに与えてくださいました。その両方が鏡のようにお互い反映し合っているわけです、ね、反映し合っているわけです。アブラハムはまさに自分の人生の親子関係、自分の家庭の生活を通して神様の永遠の真実を明かししていたんです。知らずのうちにそれをしていたんです。皆さんお分かりでしょうか、ね、神様の贖い、神様の私たちのためにしてくださったことを、その2000年も前にアブラハムがそのドラマをですね、自分の家庭生活を通して演じていたんですね。で、私たちの人生というのはアブラハムの人生ほどドラマチックなものではないかもしれません。しかし私たちの普段の毎日の夫婦関係や親子関係や兄弟関係やその他の家族関係の中にあって、同じように 神様の愛と神様の許しと神様の恵みと救いと、その贖いを表すものに変えられていく可能性があるんです。そのビジョンですね、その可能性を私たちが自覚しながら家庭生活をしていくならば、私たちの家庭生活は本当に尊いもの、清いものに変えられていきます。でも私の家族は私一人しかクリスチャンいないというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。それは神様が皆さんを、そういったあなたをご家族の中に大切な鏡として置いてくださってるんです、ね、あなたを通して神様の真実がその家族に反映されていくんです。そしてそこから神様のなさろうとしている大きな計画、大きな夢がですね、生まれてくるんですね。そこから神様が作ろうとしているこの信仰の家が築き始められていくわけです。神様がそれをどういうふうにしてくださるかは皆さん一人一人には分かりません。それは神様の不思議な計画の中で神様が働かれるわけです。しかし確実に神様が私たちの期待や私たちの信仰や私たちの神様に対するその信頼に応えてくださることは間違いありません。そうすると私たちの家庭家族のその関係がただ並大抵の普段の生活の中の当たり前のようなものではなく、本当に天国のレベルにですね、持ち上がるようなそういうふうなものに変えられていくんです。それは素晴らしいことではないでしょうか。皆さんが家庭家族の中で苦しんでいるとき、困り果てたときですね、そういうときにそのことを考えてぜひ希望を持ってください。神様の評判が皆さんの家庭家族の中に反映されるとするならば、神様は必ず皆さんのご家庭ご家族を顧みてくださいます。必ず神様は皆さんのそういう状況を見てくださり、その中に働かれることは間違いありません。ご自分の評判がそこに秘められているからです。ですね。さて、具体的に私たちはご自分のその家族の中で、あるいは家庭生活においてどういうことを意識して、あるいはどういうことを強調して生きるべきでしょうか。3つ挙げて終わりたいと思います。まず最初に、私たちは真実の中に生きていくことが大事ではないかと思います。真実と言ってもピンとこないかもしれません。イエス様はこの世に来られて、そして人々に捕らえられ逮捕されて、そして当時のローマ総督であったピラトの前に裁判にかけられました。それは十字架につけられる前の話ですけれども、その記録がヨハネの18章に残されています。ヨハネの18章の37節と38節のところに、ピラトがイエス・キリストの正体、本当の正体を聞き出そうと思って会話がそこで記録されているんです。あなたは何なんですかって、本当に王様なんですか、人々は王だと言うけれどもあなたは王なんですかと、ピラトはイエス・キリストに投げかけます。その時にイエス様は、あなたの言う通りですと、私は神様を証しするために、真実を証しするためにこの世に来ましたと、そのようにピラトに答えているんです。ピラトはそれに対してですね、真実とは何ですかとですね、真実ということをあざけってそれを蔑んで反応したわけです。イエス様は私たちに真実を表すためにこの世に来られた。しかしこの世のその真実に対する態度は、真実とは何ですか、そんなものは受け入れない、そんなものはあることすら信じられないという、そういう反応で真実を迎えるわけです。そのような世の中に私たちは生きているわけですね。また今日午後の話の中でもその真実ということについてもう少し考えますけれども、私たちはイエス・キリストに従う者として、真実に従っていくものになっていかなければなりません。イエス様はヨハネの8章の44節にパリサイ人たちに語った時にですね、あなた方は自分の父親である悪魔のように偽りの子供になっているっていうんですね。偽りの中に生きている。しかし神様の子供である者は真実を表す、真実の中に生きていくものとなっていかなければならないんです。皆さんの家庭生活の中には真実が明かしされているでしょうか。皆さんは真実の中に、真理の中に生きているでしょうか。それどういうことですか。皆さんのご家族の中で偽りをこの生きて演じて生きていることはないでしょうか。裏と表があるような生き方をしていないでしょうか。ある人には一つの顔を見せて、違う場面では違う顔を見せていないでしょうか。 教会に来るときにはいかにも信仰深くですね、優しく愛情で満たされたような顔をして、家に帰るときには結構きつい、結構厳しい、結構恵みがない、そういうですね、偽りの二重人格になっていないでしょうか。ですね、私たちは常に透明性を持った、裏を見られても大丈夫のような、そのような生き方をしていきたいと思うんですね。そうすることによって、私たちは本当に神様の子供らしく振る舞うことができるんです。真実を語り、真実を信じ、真実を表していくような家庭生活を目指しましょう。2番目に、私たちは神様の愛の中に生きる必要があります、ね、愛という言葉は安い言葉です。いろんな形で使われています。しかし神様の愛は少なくとも2つの特徴があります。1つは条件がない愛なんです。条件なしの愛です。この隣の県の出身の、ゴスペルシンガーの方で、森重昇さんという方がいらっしゃるんですけれども、条件付きの愛というゴスペルソングを、10年ぐらい前にですね、書きました。私はその歌がとても好きなんです。それは私たち人間の愛というのは、いかにも条件付きの愛であるかを語っている歌なんですね。私たちは、このね、自分の奥さんがおいしいものを作ってくれるから愛するとかですね、あるいは美しいから愛するとか、あるいはご主人がお金儲けをしてくれるから愛するとかですね、子供が言うことを聞いてくれるから、可愛いから愛するとか、でもおいしいものが作れなくなってしまった、美人でなくなってしまった、金儲けできなくなってしまった、子供が言うことを聞いてくれない時には、いつの間にかその愛が蒸発してしまってなくなってしまうんですね。それは私たちの条件付きの愛です。しかし神様はそういう条件をつけないで、私たちがまだ罪の中にいた時にですね、私たちのこの穴だらけの、ひび割れだらけのですね、そのような私たちを愛してくださったわけです。そういう愛を私たちも身につけて、家族の他の方々に表していく必要性があるんですね。神様の愛は同時にですね、犠牲的な愛です。ですね、自己中心の愛ではありません。私たちのことを最終的に思って、私たちに愛を示してくださったわけです。自分にとって最も大切な一人子を生贄として与えてくださるほどの愛であったわけですね。私たちの愛はどういう愛でしょうか。自己中心の愛でしょうか、それとも本当に犠牲的な愛でしょうか。自分の夫の最善を思って自分の夫を愛していく、自分の妻を本当にキリストが教会を愛するように犠牲的に愛していっているでしょうか。自分の子供にそのような愛を注いでいるでしょうか。3番目は、私たちは家族家庭のことについて神様に大きな期待と希望を持っていっていく必要があるのではないでしょうか。先ほども言いましたけれども、私たちは神様が作ってくださった信仰の家を建ててもらいたいという、そういう願いを持って、私たちの家族のためにお祈りすることが必要ではないでしょうか。まだ救われていない、イエス様を知らない家族のためにいつでも祈っていますか。それともあんなやつ地獄に行ってくれれば嬉しいというふうに思っていないでしょうか。そういうクリスチャンの方々も結構いるんですね。あまりにも自分が苦しんでですね、どうしても許せない、あの人は救われてほしくないっていうふうに思うかもしれません。ぜひそういうふうに言わないで、本当に家族の一人一人が神様の愛に出会うことができるように、神様の愛によって変えられ、そして救われることができるように、常に祈っていきたいと、そのように願います。神様がご自分のご家族の中に本当に奇跡的な素晴らしいことをしてくださることを期待して祈ってください。私は5人の子供がいるんですけれども、私にとって一番祈るのに、覚えやすい、習慣というのは、月曜日に長男ですね、火曜日は次男、水曜日は長女、木曜日は三男、そして、次女は金曜日というふうにですね、一人ずつその日は特別にその子どものことを覚えて、なるべく祈るように、しています。そうじゃないとですね、たまたま、本当にこの忙しさの中で時間が経っていくだけで、一週間の終わりに、あ、子どものために本当に祈ってなかったということになってしまう恐れがあります。皆さんにとってどういう仕組みが一番いいのか分かりませんけれども、自分が本当にご家族の方々の一人一人のために祈る何かがいいシステムがあるかと思います。それをぜひですね、考えてやってみてください。 私の祖母は92歳で亡くなりました。母の側の祖母でしたけれども、92歳で亡くなった時にですね、92人の子孫を置いて亡くなりました。孫やですね、孫の子供、またその子供をですね、合計92人ほど置いて亡くなったんですけれども、おじいちゃんがまだ生きていた頃ですね、私たち夫婦はおじいちゃんおばあちゃんを連れて旅行に行ったり、あるいはキャンプに行ったり、2人ともとても釣りが好きだったので、時にはですね、釣りに連れてったりすることがありました。そうするとですね、夜寝る前に隣のテントで、あるいはホテルでした隣のお部屋で、おじいちゃんおばあちゃんが寝る前に祈ってる、その声が聞こえてくるんですね。おじいちゃんがまず祈り始めます、ね、そして、その時はまだ92人ではなくて70人か80人しかいなかったんですけれども、初めからですね、名前を挙げてずっとこう寝る前に祈るんですね。隣でおばあちゃんがクーッといびきをかいて寝てるんですけれども、半分ぐらいまで来るとおじいちゃんおばあちゃんをつっついて、お前の番だってこう言うつっついて、おばあちゃんがクッククッですね。今度おばあちゃんが祈り出すんですね。で残りの半分をずっとこう祈っていくわけです。おじいちゃんが隣でクッ居眠りしてるんですけれども、で最後にですね、おばあちゃんおじいちゃんつっついて、はい、終わったって言うんですね。で二人で愛してるよって言ってですね、で、寝るんですね。そういう習慣毎晩毎晩続けていたんですね。私が今日ここに立っているのはもしかしたらそのおじいちゃんのおばあちゃん、おじいちゃんとおばあちゃんのお祈りのおかげかもしれませんね。皆さん、お祈りの力をぜひ覚えてください。それを知ってください。神様はすぐにですね、私たちの祈っていることを叶えてくださるとは限りません。場合によってはそれは20年30年40年かかるかもしれません。しかし決して私たちの祈りは無駄なものではありません。その祈りは必ず聞かれています。ただ神様が最善の時にそれを最善な形で答えてくださるということなんですね。ぜひ皆さん、ご家庭に関して希望を失わないで、神様に大きな期待を持ってですね、神様の真実を鏡のように表していくものになっていくように、ぜひそのように、考えてください。最後に一言お祈りをして終わりたいと思います。愛する父なる神様、私たちの人間としての父親は必ずしも私たちを無条件に犠牲的に愛してくださったとは限りません。私たちを裏切ること、あるいは私たちを傷つけることもしたかもしれません。しかしあなたは常に私たちのことを愛し、私たちが 100% 完全に信頼することができる永遠の父親であることを覚え、心から感謝します。どうか私たちが夫婦関係や親子関係や兄弟関係やその他のあらゆる関係の中にあって、あなたの栄光とあなたの真実を表していくことができますように、私たちを助けてください。私たちは弱いものです。その弱い私たちをどうか強め、導き、知恵を与えてくださいますようにお願いいたします。ここにいらっしゃる方々の中には大きな危機に直面している方もいらっしゃるかもしれません。心の中に深い傷を負っていらっしゃる方もおられるかもしれません。どうか神様、その痛み、その苦しみをあなたが癒してくださり、今直面しているその問題のために必要な知恵と解決と恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。家族のものを許せなくて苦しんでいる方もいらっしゃるかもしれません。怒りの中におられる方、あるいは中毒や暴力やそういう問題の中におられる方もいらっしゃるかもしれません。どうか神様、そういうお方をあなたが助けてくださいますように、あなたの愛を注いでくださり、本当にそういう人間的に言って希望がない状況の中にあって信仰の家を建て上げていくことができるように助けてください。もう失望して希望を失っている方々がいらっしゃるならば、どうか新しく希望を与えてください。常にあなたに信頼し、あなたに目を向けることができますように、あなたの愛で私たちの心が満たされ、 私たちがイエス様を家族のものに反映していくことができるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。そこまでにしたいと思います。ありがとうございます。